集まれハッピーボンバ
ー。こんばんは。時刻は22時30分となりました。週末金曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。ここからはみんな集まれハッピーボンバーフライデーでお楽しみください。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が今夜も心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいります。忘年会にクリスマスに年末年始、もうなんかあっという間にこう1年ね、令和元年を迎えて始まった1年ももうあと残すところ1ヶ月弱となってまいりました。なんかね、このラジオ番組やってるとこのセリフってね、ついこの間言うたようななんかそんな感じになってくるんですよね。錯覚に陥っているんですけれども、今夜もですね30分お届けしてまいります。で、今夜はですね、経営者の親子の方、親族承継をこれからですね迎えていくぞっていうですね、経営者の親子の方にですね来ていただいて、そのリアルにですね迫っていきたいと思います。ジングルの後早速ご紹介をしてまいりたいと思います。今夜も30分よろしくお付き合いください。
ハッピー
はい、改めましてこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。この番組はですね、私たちの身近な町のところで、働いておられる中小企業の社長さん、特に2代目とか3代目で、これからですね事業を継いでいくよっていうですね後継者の方々なんかですねにお見えいただいて、いろんな経営の話だったりとか事業承継のことをですね聞いていこうっていう番組です。で、先月は私が一人でですね番組史上初で一人喋りをさせてもらったんですけども、今夜はですね心強いお二人のねゲストの方をお迎えしていますので、早速ご紹介をしてまいりたいと思います。お会社名が株式会社クイック代表取締役小林敦雄さん、そして課長の小林理人さんです。こんばんは、お待たせいたしました。
こんばんは、よろしくお願いします。
ようこそおいでいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。早速なんであれなんですけども、お二人おられるんで、お隣にお父さんの敦雄さんが今お座りになっていただいてて、はい、でその、奥にリヒトさんが、はい、息子さんのリヒトさんがお座りになっていて、なんかよう似てはるけど二人ともイケメンですよね。
ありがとうございます。
もう本当悔しくなってくる。ね、で、まだ小林さんでいいですよね。
はい、大丈夫です。
はい、で、リヒト君で、
はい、お願いします、
はい、で、忘れていただきますのでよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
で、まず最初はじゃあそのクイックっていう会社をですね、はい、まあ、どんな会社なのかっていうお仕事内容からちょっと聞いていこうと思うんですが、小林さんに聞くとね、
僕でいいですか。
そう、小林さんに聞いたらなんか普通に喋れるでしょ。
はい、
おっとリヒト君からまずちょっとご紹介していただいていいですか。
ありがとうございます、
はい、
主にメインは運送事業の方をしてまして、
はい、
別に内職関係の仕事もちょっと主にやってまして、
はい、
まあ、運送内職っていうのをセットでやってる会社となってます、
はい、
まあ、それでちょっとまたサイドで、まあ、引っ越し関係、今は少ないんですけど引っ越し関係の配送であったり、
はい、
電気器具の設営設置であったり配送
とかも
結構多種多様にやってるなっていうので、
はい、
自分の会社が何やってんやろっていうのがここ最近になってやっと理解できてきたんかなっていう。
やっと理解できてきたんかな。
こうやってて
多種多様にね。
そうですね、
うん、やれることやってる、
勉強させてもらえてて、
はい、
ありがたいですね。
はい、 所在地はどこにあるんですか？
本社が松原市高見の里の方になってまして、
はい、大阪の松原市の高見の里というところね、
はいはい、でそちらの方で配送の運送の方の手配などを主に行ってまして、
はい、
内職関係の事業所の方が、大阪の東大阪市の方になってますね、
はい、拠点が2カ所あるはず。
そうですね、じゃあの別でトラックの、まあ、車庫って言われる場所が大阪の松原市の方に、まあ、高見の里のすぐ近所なんですけども、はい、
ああ車庫がね。
そうですね、うんうんうん、の一応3社で営業所はございますね、はい、
3拠点あって、
はい、
なるほどね、はい、じゃあこのねラジオ聞いてる人に、
はい、
お仕事があったらクイックぜひにというちょっとね PR 込めて一言
私の方から
どうぞ、はい、
何でもやりますんで何かございましたお困りのことございましたらご連絡いただければと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。
運送のことならクイックに、ねね、ぜひお願いします、
はい
ね、小林さんどう今の
60点ぐらい
かろうじてセーフ？
かろうじてセーフ
じゃあちょっとなんかこう補足というかね、はいはい、小林さんの方から
いいですか？
うん、どうぞ。
メインが印刷業。
印刷業、
はい、とか、うん、広告代理店さんの方の、
はい、
商品を輸送させていただいたり、
はい、
それに付随する、加工業務とかセット作業の業務を、
はい、
東大阪の物流センターで、
はい、
パートさんとか協力会社さんたちと一緒にやってるような形です。
なるほどね、
はい、
印刷業とか広告業のお客さんが、はい、まずまずのクイックのお客様で。
そうですね、メインのお客さんに。
メインのお客さんで、はい、
でコンビの展示ポップとか、
お、
ドラッグストアに飾ってある展示ポップとか、
はい、
ああいうののセット作業、
組
み作業とか
させてもらってます。セット作業っていうのはなんていうんですか、
平らな紙の状態から立体に組み上げていくっていう。
はよくあれ逆に僕ら解体して、
はい、
こう綺麗な一枚の紙になってるなって言うんですけど。
そうなんですよ、あれ考える人すごいなと思って。
あれすごいよね。それを箱にする。
そうです、そうです、箱にしたり、うん、そこにアクセサリーつけたりとかパーツをつけたりとかして、はい、形にしていきます。
なるほどね、はい、そういうのがセット作業っていうか。
そうですね、やっぱり物が大きく、うん、平らなものから大きくなるんで輸送も生まれてくるんで、
うん、
あそこら辺をちょっとめがけて営業の方させていただいて。
なるほどね。じゃあぜひ印刷業とか、
はい、
広告業の方がお聞きになっていたら、
はい、よろしくお願いします。
ぜひクイックにと、
はい、何でもします
出た、
はい、何でもします。
はい、わ、はい、かりました。で、小林さん自体が、
はい、
今2代目で、
はい、
でリヒト君が今度3代目候補ということで、
はいはい、
まあ、事業承継今向けてお二人で動き出しているっていうところなんですけど、
はい、
そうね、このね、うん、ちょっと聞いていこうと思うんですけど、
はい、
会社案内、
はい、
いただいて、一番後ろのところに、
はい、
理念をこう書いておられるじゃないですか、
はい、
で、これ読み上げるとね、
はい、
最初の部分を読み上げると、はい、私たちは心を作り、心を包み、心を運ぶ付加価値物流を提供しますって書いてあるんですね、
はい、
でこうパッとやっぱり目に飛び込んでくるのはこの心っていう言葉をこう3回続けてはるんで、
はい、
ここになんかこう社長である小林さんの思いみたいなものが込められてるんかななんていうふうにもちょっと感じたんです。
これは昔大阪府中小企業家同友会の方入らせていただいた時に理念の話もされて、その時初めて思ったのが、はい、今のクイックの会長である父親の方から、
うん、
やっぱり一番最初僕トラックのドライバーからさせていただいたんですけども、
はい、
もう何気なしに右左と物を運ぶよりも、うん、やっぱり心込めて、
うん、
真心込めて、
うん、
仕事を取り組むようにっていうのは、
うん、
言葉としては散々言われてきたので、
うん、
多分それが残ってるのかなと。
なるほどね、
思います、はい、
お父さんがずっと言ってはった、
はい、
まあ、キーワードというか。
そうですね、
言葉
はあります、はい、
あ、そうですか。それが形になってきて、
はい、
こういう心を作り、心を包み、心を運ぶっていう、はい、この言葉になった。
そうです。
ま
あ、ちょっとかっこいいかなっていうのもあったんですけど、
はい、ミーハー的な感じでね、
はいはい、
どう、リヒト君、今それを改めて聞いて。
今実は結構まともに聞いたのが初めてで、
うん、
あ、そうなんやと。
あ、そうなんや。
そこまで深い意味あったんやっていうので、うん、
今深いよ、また新たに深いよ
今新たに勉強させてもらいました
今勉強させてもらった感じねいいね、はい、おじいちゃんのね思いも入ってたっていう。
そうですね、
うん、ね、そこはこうなんかこう受け継いでいく側として、うん、うんうん、
分かりやすいのかなっていう。
あ、確かにね、
はい、
こうよく言いますよね、あの小学生でも分かるようなフレーズにしとけとか、
はい、あ、そうですよね、
うん、
そうなんですよ、
言いますよね、
はい、
うん、
そう、まあ、気持ちを込めて仕事さえすればね、うん、ミスも生まれにくいっていうのもありますし、
ね、
はい、
確かにそれもありますよね、はい、どうしてもこう日常の作業に追われてるとっていう部分があってね、
はい、
うん、
そうなんですよ、
そうですね、
はい、
でまあ、小林さんの方のことで言うと、お父さんから代を受け継いで、
はい、
でまあ、こういうあの心を込めて、はい、やっぱり仕事しようよと、はい、いうことも受け継いでこられて、
はい、
もう社長になられて、じゃあ
僕が社長代表ならしていただいたのが33の時ですね、はい、なのでもう12年3年近くなります。
13年、
はい、
うん、あの代を変わった時に、
はい、
まあ、ご自身の中で、
はい、
まあ、どんな会社をね目指してこうやってきたろうみたいな。
はい、正直目指すというよりも、
はい、
生き残れるのかなっていう不安の方が多かったです。
そうなんですか。
はい、トラックも昔で言うと10何台11台ほどあったんですかね、が5台ぐらいまで減って、
お
そっからずっと父親と仲のいい社員たちでずっとやってた状態だったんで。
そっか、さっきちらっと聞いたら、
はい、
会社入らはった時がバブルが弾けた時だったっけ。
そうですね、
っておっしゃってたんだっけ。
時期的には僕たちが高校生ぐらいの時にバブルが弾けたと思うんで、その後ぐらいに入社してると思います。
うん、じゃあもう世の中で言うと一番しんどい時。
そうですね、
うん、
仕事はあっても単価が安いし。
あ、そうか、
まあ、仕事は朝から晩までずっとあったんですけど
ね、
お金はついてこなかったです
そうよねよくそれで会社やったよねっていうか。
そうですよね、うん、あの時期的に言うとね、印刷業さんの倒産件数が結構、うん、大阪でも多かったと思います。
あ、はい、なるほどね、うん、
その中でやっぱり不当たり食らったりとかいろいろあったんで、
うん、あ、はい、じゃあそんな上曲折も。
そうです、その時に、経理とか銀行関係やっとった母親もちょうど他界したんです、病気 でそのままの流れにドンと渡されたような
小林さんに、
はい、
うわ、じゃあ資金繰りも
全く分からなかったです。
のまんま受け継ぐみたいな、
はあ、社長になったらお金使えるんやろ思ったんですけど使うお金もないですから、ね、ひどいひどいです。
蓋開けてみたらそんな状態で。
そうです、そうです。
その時はもう社長になってはったんですか。
部長としてトラックに乗らせていただいて、
うんうんうん、
お客さんを増やすのにトラック乗りながら営業をずっとさせてもらってました。
でそのポジションで、
はい、
会社のちょっとそっちのお金の方の事情も、
はい、
見ていくみたいな形で。
そうですね、まあ、銀行さんと交渉しながら、税理士さんとも相談しながらですけど、まあ、
はい、
見よう見まねでやるようになった。まだね、その仲間できっちり分かってはないですけど、
ああ、でもその時点では自分ご自身の覚悟感としては、
はい、
まあ、この会社継ぐんかなとか継ぐぞみたいなあったんです。
うーん、まあ、母親が亡くなる時にね、
うん、
言ってはったんで。
あ、遺言のように。
はい、これはちょっと逃げられへんなっていう、うん、
なるほどね。
実際のとこで言うと経営状態を見ると継ぎたくはなかったです。
ああ、そっか。うーん、なんかこうね、親族でこう会社をやってはる、
はい、
その一番のこうなんか継いでいく理由っていうのかな、
はい、
なんかそこのが今おっしゃったことなのかなと思います。
選択するものがなかったですね。名前を残してくれって言って亡くなりはったんで。
あ、クイックという会社を、
はい、数日前ぐらいに言われたのかな。
ああ、そう、
はい、そうなんですよ。
そこでも、あ、俺やらなあかんねや、
はい、
すごいなんか複雑な心境がそこにですか、ね、あるね。
でもまあまあ事業承継、あ、まあ後継に渡す時も、
うんうん、
まあ、同じような感じで渡そうかなと。
死ぬ間際に。
そうそうそうそう、
頼むぜみたいな。
もう逃げられへんやろ。
逃げられへんような状態。
一番分かりやすいかなと、はい、
そうやね、
はい、
まあ、経験してるしね。
そうなんですよ、
うん、はい、もうこれ握っていけよお前、はい、みたいなね、うん、あの事業承継ね、
はい、
あのやっていくパターンの中で、まあ、あの一番シンプルなのは、はい、中小企業においては、まあ、親族承継がね一番シンプルなのかなっていう感じがするんですけど、はい、
ね、
はい、まあ、今の時代にあっては、はい、あといろんな選択肢がまだあるじゃないですか、はい、まあ、社内の第三者と、
はい、
あるいは、M&A で、はい、こう事業譲渡していくみたいな、ね、はい、やり方もあるじゃないですか、
はい、
でその中であえて今回ね、
はい、
まあ、リフト君をお迎え入れて、まあ、彼にバトンタッチをしていこうってね、
はい、
思われた理由って何かあるんですか。
まあ、出だしが会社の経営に不安があったので、
うん、
まあ、自分のモチベーションを上げるためっていうのもありますし、息子入ることによって、
うん、
自分でも僕55っていう期限を出だしから切ってあるんですけど、
あ、
まあ、間に合うかどうかは分かんないですけど、
うんうんうん、
一応そこに間に合うように今もちょっと財務士さんとか入っていただいたり、
はいは
い、いろいろやりながら10年計画を組んで、
はい、
継ぎたくなるような会社を作っていけたらなっていう思いで今はやってます。
10年計画
そうです。今までは正直、うん、これ理念の2番目にもあるんですけど、
はい、
人と企業の相互繁栄っていうのがあるんですけど、
うんうん、
幸福である企業になりますと、
うん、はい、
まあ、しんどいことしかずっとなかったんで、僕も社員もそうだと思うんですけど、
うん、
はい、
うんうん、
これから息子の代に当たるに至るまでに、ちょっと少しでもよくはしていこうかなっていう、
なるほどね、はい、
体力作りを、
なるほどね、はい、なんかそれってこう経営者のね、
はい、
なんかやってきた意地というか、
はい、
なんかこう最後にっていうね、
はい、
自分へのっていうね、まあ、勝つみたいなものっていうふうにもおっしゃったし、
覚悟っていうのが近い、はい、
あ、覚悟ね、
は
い、
ますね、
なんかあとはやっぱりあの親心っていうなんかもあるのかななんていうのも聞こえてきたんですけど、うん、
そうですね、
うん、リフト君 今の話はこうお父さんとその辺は話できてるの。
ね、なかなか普段あまり仕事以外、まあ、接触というか結構ね割って、ね、真摯に話することが少なくて、
うんうん、
結構ここで聞けねやっていう今日このラジオ番組のあれでちょっといろいろ頭が忙しすぎて
また来週も
聞きましょうじゃあ第2回目やりましょうかまたここなんかあの親子ミーティングの場だったんですね
本当に
面白いなそうなんや。
そうですね、なかなかでも本音を払わってはまだ、
うん、
本人も僕から見てても仕事に追われてるようなイメージがあるんで、
うん、
まだまだ覚えることもたくさんありますし、
うんうんうんうん、
さっきそっちやってから、
うん、
お金も見ながら、
うん、
はい、
そうね、
社員のこと見ながらで、
うん、はい、まあ、まずは目先のっていうかね、うん、土台のところっていう部分では
そうですよね、
うん、現場に入って、はい、うちの仕事ってどんなことしてんやっていうのね、はい、一通り知るっていうのはね、
そうです
ね、うん、大事、
今はとりあえず社員さんより頑張ってもらって、
あ、
もう死ぬ気で働いてもらうっていう、
そうやね、いや、その質問でね、まあ、後継者っていう、まあ、同族なんで、まあ、イコール社員さんからそう見られるじゃないですか、
はい、
としたときにその自分が後継者やっていう立ち位置を自分で作っていく必要はあるんだろうなと思ってて、
僕から見てたそれがね、
うん、
なんか隠してるではないんですけど、なかなか表に出てこないですよね、そのオラオラ感が、
うん、あ、そうなんや、
はい、すごく社員に気使ってるような感じで、
うーん、
まあ、いいんですけどね、
うーん、その辺はリフト君は どういうふうになんか意識してるの、あまりそこは意識してないの。
やっぱりね、まだ今うちの社長が言ってるっていう環境の中で、
うん、
それ以上に言ってしまう、やっぱりそのうちの社長がやってる状態の会社からついてきてはった社員さんばっかりで、
うん、
やっぱりちょっとたたえてしまう方の方がまだ未だに勝ってしまってて、
うん、
まだ上から上からっていうのが全然できてないような状態で、
うん、
まあ、どういう方法で上に立とうかなっていうのは手探りではやってるような状態ですね、
うん、あ、そっか、じゃあ今ご自身の中ではどうやってこうじゃあ自分の立ち位置を作ろうかを今作戦に言ってるみたいな、
そうです、全くわからないんですけどね、
うんうんうんうん、でもいいよね、なんかこう
社員さんがどう見てるかですよね、
あ、そうやね、
僕から見てれば仕事内容も仕事のその労働時間とか頑張りも、
うんうん、
結構上の方におるなと思うんですけどね、
うんうんうんうんうん、はあ、なんかその辺ってね、
はい、
逆にお父さんのっていうか社長の立場から、
はい、
まあ 彼リヒト君が後継者っていうなんかポジションをこう作っているためになんかこうやってることとかってあるんですか？
あまりないですね。
あまりないんですか？
まあ、会議は仕切って やっていただいたりとかはありますけど、それ以外はあまりない、まあ、自分で考えて自分で発信していくっていうのを自然と覚える方がスムーズなのかなっていうのはあります。
なるほどね。
僕はもう思いついたらすぐババって口で言ってしまうんで、受け入れられにくいみたいですけどあそこら辺うまいことはい、はい、やってくれるとは思います。
なるほどね、はい、あそっかそっか、なるほどな。じゃあちょっとリヒト君にね、はい、聞いてみたいんですけど、はい、なんでそもそも会社に入ろうと思ったの？
入り出したのがちょうど今から4年前ぐらいなんですけど、うん、まあ、それまでに高校卒業してからちょっと飲食店を転々として働いてたんですけど、うん、やっぱり自分の中で見えるもんっていうのがなくて、うん、1回1ヶ月ぐらいブランクになった時があって、うん、その時に今のうちの社長から声かかって働けへんかっていうので、はい、正直その時に入った僕の心境で言ってもとりあえず今お金が必要やから自分のお金が必要やからっていう状態で入って
なるほどね、
その状態のスタートからやったんで今になってだんだんだんだんやっぱり会社ってこういうことを目指してんねや、こうやっていかなあかんねやっていうのをちょっと遅くなっちゃったんですけど今更感じてるような状態ですね。
ちょっとリアルが見え出してきて。
そうですね。
その1ヶ月ブラブラしてる時に、はい、なんで声かけたんですか？
まあ、できることなら声はかけないようにしようかなっていうのがあっての1ヶ月だと思います、その時は。まあ、よそに飲食店に行く前にも声かけたな俺な。
あ、1回ありました、
ね。はい、それをまあまあ蹴って飲食店の方に行ったんで、まあ、結果は見えてるって言ったらあれやったんですけど、あったんでちょっと1ヶ月間掘って何するんやろうって見てて、動きがないんでちょっと声かけたと思います。
あー、そうなんや。じゃあもともとからリヒト君には継いでほしいなみたいな思いはあったんですか？
ありましたね。でもまあ本人が嫌って言うんであれば、なんか僕はでもその長男が継ぐっていう、なんか
ね、
多分香西さんもあるとは思うんです
けど、わかる、わかる、めっちゃわかる
なんか目に見えへんしがらみみたいな、わかる、はい、圧力というかあると思うんですけど、本人もそれもあったと思うんですけど、うち子供が男の子が3人と女の子1人おって、まあ1人あかんかったらもう誰かなるやろという結構気楽な考えはありました。
リヒト君が長男で、
はい、
あ、なるほどね。じゃあまあ長男があかんでも、まあ、2番目か3番目か、
はい、
なんならね、お嬢ちゃんか、
はい、
まあ、その向こうか、
はい、
なんかそうですよね、まだチャンスは残ってるぞ。
チャンスは残ってます
なんかそのゆとりかな、引っ張れたのって
ですかね本人が素直に来てくれたんで、
そうやね。そうか、な、今改めてこう後継者、ね、これからやっていくぞっていう、
はい、
ポジションの中でどうですか？どうですかって変やね。
やっぱり先ほどもお伝えさせてもらったんですけど、もう目先のことを見えてるんじゃなくて、もう先、その10年後計画って言ってたのもそうなんですけど、やっぱりもっと僕も今の時点からもっと先を見て行動していかないとダメなのかなっていうのは、やっぱり今の仕事に追われてるような状態じゃなくて、もっと経営のことも今後勉強していて、だうちの社長がまだ、まあ、元気なうちって言ったらあれなんですけど、余裕のある時にもうちょっと勉強させてもらってっていうのは今後作っていかないとダメなのかなっていうのはありますね。
まあ僕も偉そうなこと言える立場じゃないんであれですけど、まあ、変化はできると思うんやけどね、変化はしてもええと思うんやけど、はい、この道やっていく？
もう入ったからにはもう死ぬ気でやろうかなとは思ってます。
これなんか残しておいてください、ね、
もう撮ってます、はい、バッチリはい、コピーしてお届けしますなんか揉めたら使ってください、はい、やばい、多分ね、そのいろんな覚悟せなあかん時期がね、もうお父さんもよく本当にしがらみをね、くぐり抜けてきてはるんで、あると思うんで、
やっぱり泣きたくなる時も多いですもん
ね、
相談できる人もいてなくて、
はい、ありますよね。そういう時にこう、まあ、一番の頼りになる存在がやっぱり近くにいてはるっ ていうなんかコミュニケーションはなんかこう取っといてほしいなとかって。
あ、そうですよね。うん、その時に、ね、力になれる父親であれればまあまあ、ね、うん、いいかなと、
うん、ですよね。うん、なんかね、あの最初お見えになられた時から、はい、すごいこう自然な空気感でいいなって思ったんですけど、あの普段あんまりねお話仕事の話せえへんということなんですけど、
そうですね、
あえてこう社長と、まあ、課長っていうポジションで、うん、普段なんかコミュニケーションとか心がけたりとかすることあるんですか。
僕ですか。
どっちでもいいです。ニヤッと笑ってるリヒト君。じゃあ、
ね、僕はなんせあんまり出さないんですけど負けたくないっていうのが、うん、強くて、もうやるからにはもう絶対社長やったろやったろっていうのが、うん、ずっと陰ではもう抱いてる闘神というかっていうのはずっと持ってはやってますね。
なるほどね。
まだそのいてくれてるっていう状態もあっての考えなんかなとか思ってるんですけど、うん、実際それ一人になった時にそういう考えてどないすんねやろっていう不安も正直ありますね。
結構自分の考えを言葉として表現してきへんか分かりにくいんです。
あ、そうなんや。
うちの嫁さんも言ってました。
本当。
あいつは一番分からんよ。
あそうか、はい、じゃあ他の息子さんとかお嬢ちゃんの方が
まだ分かりやすいですね、みたいな。見てても。
あ、そうですか。うーん、じゃあちょっと社長であるお父さんからリクエストがあるとしたら、
はい、
なんかその辺ですか。
そうですね、やっぱり困ってがんじがらめになる前に先相談あれば何かの手は打てるんで、
うんうん、
まあまあ困りそうな段階で一声かけてもらえたらどうにかはできますんで、
はい、いいな。
お願いします。
わ、はい、かりました。
はい、じゃあエンディングに向かいます。
ハッピー
はい、小林さん、リヒト君ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう30分あっという間経っちゃって、
あっという間でした ね、
エンディングなんです。心惜しい。
そうです ね、終始緊張してました。
僕も若干
緊張してました。小林さんなんかいつものペースやった気がしますけどね、はい、あのねこの番組ね、
はい、
ゲストの方にいつも同じ質問を最後にしてるんですけれども、はい、社長とはって質問をしているんですけれども、はい、お二人にも聞いてみたいなと思ってまして、はい、じゃあお父さんの小林さんにとって社長とは何ですか。
はい、まあね、楽しいこともあるとは思うんですけど、まあ、日々勉強して、まあ、まあしんどいことを率先してやっていって、まあどうでしょう、まあ、まあ幸せの環境を作れるようにちょっともうね、うんうん、目いっぱい力そこに注ぐ、うん、もうそれだけでいいと思うんですけど、
うん、はい、そういう存在であると、
はい、
うん、
になるように頑張ります、はい、
じゃあリヒト君、
僕もこれから勉強していく中なんですけど、今うちの会社自体も整えていかなあかんっていう状況の中で、うん、やっぱり世の中日本で働いているのにやっぱり日本に、うん、日本世の中に貢献していけるような会社で、
うん、
会社にはしていきたいなとは思っていますね、
うん、
細かな目標はもう今後どんどん手探りでもいいんで探していこうかなとは思ってます、
はい、なんか力強いメッセージが最後届いた感じがして、ね、ありがとうございます、はい、今夜はですね株式会社クイックの、小林敦夫さんと息子さんのリヒト君をお迎えしてお届けしてまいりました。どうでしょうか、ね、結構リアルな、メッセージが、ね、届いたんではないかなっていうふうに思います。なんかねそうやって、ね、こうふんずほぐれつっていうのかな、なんかぐちゃぐちゃしながら親族承継ってこう進んでいくんやなっていう4年前5年前の自分の状態をねなんか思い出しながらちょっとエールも送りながらっていうような感じで僕もお付き合いさせていただきました。ぜひねクイックさんのこれからが本当に反映されていってね、リヒト君が素晴らしい社長になっていくことをね本当に応援したいなというふうに思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今夜はですねこの辺で失礼したいと思います。私タクとはですねまた来月、来月はもう2020年、ね、新しい新年を迎えて1月3日金曜日のお届けとなっております。 素敵な週末、そして、素敵な良いお年をお迎えください。この放送は心斎橋シェアサロンスタジオ7室よりお届けしてまいりました。それではこのあたりで失礼いたします。小林さん、リヒト君、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。